Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。10月も後半に入ってまいりました。今年もあと2ヶ月半早いですね。これぐらいの季節になってくるとね、だんだんこう冬が近づいてきて、体もこう動いていく時期なんですけれども、こういう時ってとても不調が出やすい時期だったりするんですけども、皆さんちょっと不調だなと思った時の体のケアはどうされていますでしょうか。私自身はアロマセラピーを仕事にしていますので、セルフケアでアロマを使うこともありますが、もうどうしても無理ってなった時は私はね、針にたることにしてるんですけども、この鍼灸治療というのは科学的にも証明されてきていて、かなりねこう実績もある、そういう行為だと思うんですけれども、まだまだなんか針刺すの怖いとか、よくわかんないとか、そういうふうに思ってる方もいるんじゃないでしょうか。今日はですね、皆さんのそんな疑問をドーンと解決してくれそうな素敵な女性をスタジオにお招きしております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストはウェブメディア針と人編集長、そして鍼灸師でもいらっしゃいます清水さとこさんです。清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもラジオは聞く側、
そうですね、
今日は喋る側、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ね、以前にもこの番組に出ていただいたことのある鍼灸師さん、岩本くん、私がもう絶大な信頼を置いてる鍼灸師さんがいるんですけども、彼がですね、この人と一度話をしてほしいということでご紹介いただいたのが清水さんなんですけれども、清水さんご自身も鍼灸師さんでいらっしゃる。
はい、そうです。鍼灸師をさせていただいております。
は
い、
あと普段は治療院で治療を、
はい、自分の家の中に治療室を設けて、はい、でそちらで治療させていただいているって感じです。
なるほど。ご自身が治療していて、そこに収まりきらずにメディアを作ってしまった、この針と人、はい、針ですよね、鍼灸、うん、の針ですよ ね。
はい、そうです。
これはどんなメディアなんですか。
鍼灸師って開業してる先生とか、はい、まあ、多かったり、うん、で、弟子入りとかしなかったら、はい、結構一人ぼっちというか、うんうん、一人で一日が終わるとか、はい、うんうん、で勉強会があったとしても月1回みんなで会うかどうかぐらいやったりするんですけど、はい、うんうん、そうなるとこう鍼灸師同士でいろんな話をする機会って実はあんまりなくて、
なるほど、
で卒学校が、まあ、あって専門学校とか大学があって、はいはい、で国家試験を合格しちゃうと結構なんか大きい波にポイって一人ぼっちでなんか投げ入れられちゃうみたいな印象が、まあ、自分自身あったんですよね、はいうんうん、でも私はまあ、ツイッターとかフェイスブックで、まあ、いろんな先生方と知り合ったりとかして飲み会とか、はいまあ、いろんな場にあの出向いてで鍼灸師同士と喋るっていう機会が結構あったんですけど、はいはい、その時にお話しさせていただいた話っていうのがもうめっちゃ面白くて、はい、面白いって思うけど、はい、それってその場限りのなんか閉ざされた空間での話じゃないですか、はいはい、
行った人がいた時に聞いた面白いと思ってはい終わりみたいな。
そうなんですよね。だからなんか鍼灸の魅力って勉強会とか、はい、その治療の現場とかにももちろんあるけど、鍼灸師って普段どんなこと考えてんかなとか、はい、なんかなんでなりたいと思ったかとか、うんうんうん、そういうなんか夢みたいなものとかに本来は、はいまあ、あったりもするけど、うん、それを出す場所がなんか今の現状ではあまりないなっていうのがあって。
なるほどな、
うん、で、まあ、ブログとかに、ねはい、書いてある先生らもいっぱいあのいらっしゃるんですけど、はい、結構その例えば70歳の先生のお話とかで、うんはい、なかなかそうやってブログで拝見するとか難しい、
うん、そうですね。
だからやっぱり先輩とか、はい、なかなかお会いできない学校の、うん、大学の研究やってらっしゃる先生とかにお話をもし聞けたとしたら、うん、それをシェアして、うんうん、でこれから鍼灸業界を支える、はい、私たち世代とか、うん、そのもっともっと下の世代とかがシェアすることによって、はい、なんかもっと鍼灸の魅力が自覚できたりとか、うん、人に伝えやすくなったりとか、うんうんはい、できると、まあ、いいんじゃないかなっていうのがあってやり始めたんですけど、
すごい情熱。
いやいやいやいや、
私もね、まあまあいろんな方と会うんですけども、うん、あの名刺にね、はい、鍼灸整骨治療院とか、うん、あとなんか書いてあってリハビリとか書いてあってライセンス鍼灸って書いてあっても、いや今やってないんですよっていう人すごい多くて。
そうですよね、
うん、持ってるだけ、うん、学生時代に柔道制服と一緒に取った
、うん、あそうですね、同じ学校でとかね、う
ん、だけでやってないんですっていう方がすごく多くて、
う
ん、
はい、そうですね。なんか、うん、自分自身も、はいまあ、学校卒業してまだ、うん、実は1年ちょっとなんですけど、
そうなんですか。
そうそうそうそう、うん、去年の国家試験受かったところなんですけど、はい、その自分たちの同級生の中でも、うんうん、もう在学中に卒業後鍼灸するか微妙みたいな人もいてはるし、まあ、卒業を実際して治療やってないわっていう人たちも結構いてて、はいうんうん、
多いですよね。
この本当半年とか卒業して半年とかで実際に治療に携わってる人って本当少なくて、うんうんうん、これってなんでかなって思ったんですね、うんうん、
確かに。
そうそう、でその鍼灸自体はすごくいいとみんな思ってるはずなのに、はい、職業として鍼灸になっていかないみたいなのってやっぱ寂しいなとか、ね、なんか ね、うん、
ねやっぱりみんな何かしら志があって鍼灸師になろう、鍼灸で人をどうにかって思ってきたはずなのに、
うん、
何年間通うんですか。
専門学校だと3年間で、はい、大学だとまあ4年間、はい、学校にもよりますけど、はいまあうん、3年間の教育課程を受ければ、うんうんはい、国家試験を受ける資格が、まあ、試験とか受からないといけないですけど、はいはい、得られて、うん、でその勉強も結構難しいんですね。
そうですよね、うん、でその3年の間にそのよしって思って入った時の情熱がどっかに行っちゃったり、
そうそう
そう、現実見てあちょっとってなったりとかして、
うんそうなんですよね。なんか何が原因かは、うんまあ、いろいろ多分あると思うんですね、うんうんまあ、例えば出会った先生がなんか ちょっとネガティブなこと言っちゃったりとかって、うんうんうん、私も実際経験あるから、はい、なんか心折らんといてもらっていいですか、うん、みたいな。
いやいやこっちはやる気で来てねえからみたいなね。
そうなんですけど、でもなんかやっぱ初心というか、うん、で必ず皆さんにあって、
そうですよね。
でそういうのを、まあ、70歳とか超えた先生とか、うんうん、まあなんかね、例えば一つ世代が上の40歳、はい、50歳とかの先生に、うんうんうん、聞いて、うん、こんな思いでやってましたって聞くと、あ、私はねこうだったんですよって、
う
んうんうんうん、その場にいなくても
そうです、ね、
ちょっとなんか思い出すことがあるじゃないですか、はいはい、うんうん、なんかまあそういうのをこう読むことによって、はい、自分の初心だとか、うん、まあ、そういえばこんなしたかったなとか、みんな悩んどったんやなとか、
はい、
そういうのを共感できると、まあ、ちょっと救われるし、うんうん、
確かに。
で何十年もやってる先生方のお話聞いたら、はい、何十年もやったらこんな楽しい景色があるんだなとかっていうのが伝わるという
か、確かにとすごいと思ってるどこそこ大学の先生もこんな思いでスタートしたんだとか、こんな、ね、失敗じゃないけど、ね、こんな、ね、挫折味わってここに来たんだっていうのが見えたら、うん、くじきさんの時の支えになりますもんね。
そうなんですよね。
ちなみに新明さんはなぜ鍼灸師に、
なぜ鍼灸師に、はい、まあもともと、
うん、
結婚するまでは、
はい、
まあ企業で働いてたんです、うん、でまあ、その時の働き方っていうのが割と、まあ、雑というか、はい、生き方が雑というか、はい、あの夜11時半ぐらいに仕事を終えて、はいはい、まだ起きてそうな友達に電話をし、飲みに行き、はい、4時まで飲みしてたんですよね。
あ、うん、でもまあできるね、そうしないと生活回らないみたいなね。
うん、まあ10時ぐらいに起きて、はい、昼前に出社して、はい、で、うんうん、あのちょっと怒られながらも、
はい、
まあ私は年俸制だったので、はい、
うんうん、
まあ、仕事をちゃんと納品さえすれば OK みたいなところがあったので、まあ、そうやってしてたんですけど、うん、まあ、結構やっぱ体おかしいなと思ってたんですよ。
うんうんうん、
まあ、結婚して結婚相手が理学療法士っていう、はい、あの PT って呼ばれてる病院でリハビリとかを、ね、はい、担当する職業の方と結婚したんで、はい、まあ、健康についてちょっと考えることがあって、うんうんうん、で、まあ、運動したり、
はい、
ちょっと食べるものを変えたり、はい、お酒飲まない人だったんでお酒の量がどんどん減ってたりとかして、確かにそうです
よね。
で、なんか、はい、あ、やっぱ健康って結構大事やなって思うようになって、うんうんうん、まあ、その、まあ、関係でちょっと整骨院で働いてみたりとか、はい、自分が運動したりとか、うん、いろいろしてる中で、まあ、私ピラティスのインストラクターもしてるんですけど、はい、うん、ピラティスのインストラクターを取った時に出会った、まあ、先生が鍼灸もいいよみたいなお話をしてくださったんで、あ、ちょっととても、まあ、その時子供が生まれてまた2歳とか1歳とか2歳だったんですけど、まあ、国家資格を持って医療に携わるっていうのって悪くないかしらと思って、
はいは
い、まあ、1歳2歳の子を置いて専門学校に通うんですけど、
ね、ちょっとお母さんが怒ってくるっていう感じですね。
そんな感じですけどね。
でもそれが卒業して1年でウェブメディアを、
そうですね、
運営して、そして、
うん、
本まで出しちゃった、
そうですね、
っていうところの話をもうちょっと聞きたいんですけども、はい、それは後半のお楽しみということで、はい、今日はなんか曲をね、1曲、
はい、
もうよりすぐりのこれしかないっていう曲を持ってきていただいたということですので、はい、ご紹介いただけますでしょうか。
あ、じゃあ、グリーという海外テレビドラマで、シーズン3で、使用されていましたスターシップスという歌です。よろしくお願いします。
はい、聴きください。
Beach, each, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad girls like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it on. The zone, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all my money and don't get too
numb. Floor, floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on.
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
本日はウェブメディアハリとヒト編集長、そして鍼灸師でもあります清水さと子さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
なかなかノリのいい曲ですね。
はいそうですね。
これは何か、
これは、はい、趣味の社交ダンスをしてるんですけど、はい、それで来年の2月の、ま、自分の通ってるスタジオの発表会で、はい、踊ろうかなと思ってる曲です。
ずっとされてるんですか？
いや、去年の5月ぐらいからで、はい、夫とペアを組んで、
は
い、基礎から。
あ、そうなんですね、
はい、やってます。
ある意味ご主人との出会いが人生をガラッと、
ね、そうですね、そうかもしれないです ね。なんかもともと踊りたいなとは思ってて、うん、そのピラティスやってて、はい、ピラティスやってても体の使い方を教えてるけど、自分が結局、はい、うん、どういう時にこうしたらいいとかっていう発見って、
ピラティスでしか体を動かしてないから違うこと。なるほど、うん、でもこうもともと企業で働いてて、はい、激しく働いてて
激しく働いてて、はい、
で、まあね、人の体を触るところに関わるようになって鍼灸師いいんじゃないと思って3年間、
はい、
子供ちょっと置いといて、はい、置いといて、産まずに置いてたんじゃなくて生まれた子を置いといたわけですけどね。で、通って鍼灸師になって、でね、その間のこう感じたこととかからこのウェブメディア立ち上げちゃった。
うん、そうですね。
どっちかというとこの針と人というメディアは鍼灸師さん本人とかそこを目指す人たち向け。
そうですね。まあその、うん、私が学生時代にやったらいいなっていう、はい、
うんうん、
メディアを作りたいなっていうのはあって、はい、その、うんうん、学生時代に読みたかったっていうようなメディアを目指してみたいんですけど、はい、まあ、私一人ではもちろん作ってなくて、はい、うんうん、関東に住んでる鍼灸師さんや、はい、関西に住んでる鍼灸師さんと一緒に作ってるんですけど、はい、まあ、彼らとこういうのがあったらいいよねっていうのでまあやってるので、うん、その鍼灸師もちろん、はい、だから過去の自分に向けてっていうのはもちろんあるんですけど、はい、実際、まあ、私が編集を携わる時にすごく気をつけてるのは、はい、あれなんですよね、結局、まあ、読みやすいものではないと、
はい、
人に読んでいただけないっていうのはすごく、
うん
うん、まあ、思うことがあるので、はい、読みやすく学生さんでも分かる、はい、うんうん、で例えば私みたいな駆け出しの鍼灸師でも、うん、で10年経った人、はい、20年経った人でも共感できるものを目指していくと、うん、結構その一般の方が読んでも伝わるように、はい、なんかこう、うん、記事って出来上がっていくように感じていて、はい、で、まあ、私の場合だったら患者さんにこんなん作っちゃってんだよねとか言って、はい、まあ、渡したりすると、はい、いやすごいとか言って結構呼んでくださって、はい、鍼灸って面白いね、なんか先生しか知らんかったけど、まあ、いろんな鍼灸師さんいてはんねんなとか、はい、鍼灸の魅力ってなんかいっぱいあるねんなみたいなのが結構伝わってる実感があるん
ですね。そうですよね。なんかこうスポーツを本気でしてる学生さんとかに呼んでもらいたいなと思って、その治療の一つとしてやっぱり針治療って受けたりもあると思うんですけども、言われたから、先生が言うから、監督が言うからみたいな感じで自分に合うか合わないかわからない近いところとか、
ね、
先生の知ってるところとか、
う
ん、でよく分からず針されてみたいなことって往々にしてあると思うんですけど、うん、でやっぱりそういう怪我した 学生とかってスポーツ続けるのは無理だけど、
う
ん、サポートする側に回りたいとかって
そうですね、
いう時に、うん、多分選択肢ってスポーツトレーナーとかぐらいしか出てこないと思うんですけど、うん、こういうのがあったら、
う
ん、
そうですね、
鍼灸師ってなんだろうっていう
と、そうだと思って、なんかだから、まあ、もともとウェブメディアからスタートしたのも、はい、うんうん、まあ、もちろん予算がないからとかだったんですけど、はい、ウェブメディアやったらいけんちゃうとかっていうことで、うんうん、あの始めたんですけど、はい、やっぱウェブだと、
う
ん、どんな人でも鍼灸で検索した時に、
う
ん、そのヒットすればいいなっていうのがあって、はい、鍼灸ちょっとでも気になる人に、
はい、
本当一つの記事がこうヒットすることによって、うん、あ、ちょっと受けに行ってみようかなとか、
そうですよね、うん、
なるといいなって思って、うんう
ん、なんか普通にパッと調べてみた鍼灸院のホームページではわからないことが山盛り載ってる感じですし、
なんか本に結局、まあ、うん、はい、あの何記事か溜まった中でしたんですけど、はい、うんうん、本にしたのもやっぱりウェブメディアってちょっとした事故でバンって消えたりとかもあるし、う
んうんうん、はい、
あとやっぱ本になるとウェブウェアと読まへん人が見てくれたりと
か
もあったりするので、まあ、いろんな入り口作って、いろんな人にそういう学生さんとか、
はい、
スポーツトレーナーとか、
うんうんうん、
例えば鍼灸院にこれが置いてあって、はい、それを読むとか、
いいですよね、
そういう感じでいろんな、まあ、うんうん、入り口を作れたらなと思って、
いやー、いいな、
はい、ありがとうございます
、でもね、まあ、鍼灸師になったわけじゃないですか、
はい、
で鍼灸師同士をつなげるとか鍼灸の魅力をもっと伝えるっていうメディアも立ち上げてやっていってる新明さんの、
はい、
これから
これから、
うん、なんかこうしていきたいとかあるんですか、
まあ、もともとピラティスのインストラクターとか、はい、その鍼灸師より前に取った資格っていうのが、うん、まあ、あって、うん、今もピラティスの、
はい、
あの教室持ってるんですけど、うん、やっぱ鍼灸って何やろうってよく考える
ん
です、
うんうん、
例えば痛くなったら治せる道具なのかとか、はい、こう患者さんの心の拠り所、
うん、
まあ、
うんうん、
しんどくなったら行ったらいいわっていう場所なのかとか、はいはい、いろいろ考えるんですけど、うん、ピラティスをずっと教えてると、はい、ピラティスって別に何も悪くなくても来はるんですね、
そうですよね、
定期的に習うことに、うん、まあ、意義を感じてきてくれる、う
ん
うん、で痛くな、もしどっか痛くなったら相談してくれたりとかするんですけど、うん、はい、そうやって痛くない人しんどくない人とずっと触れ合う機会もありつつ、しんどい人と触れ合ってると、
うんうんうんうん、
やっぱこのしんどい、いつもしんどいなって言ってる人をしんどくない側に、
うん、
まあ、こうご案内したいというか、はい、こっち側のカテゴリーに、
うんうん、
まあ、入ってほしいなとかっていうのはすごい思うんです、うん、だから、まあ、
なるほどな、
そうそう、ピラティスでは体の使い方とか教えてますけど、はい、うん、あ、その鍼灸でも治すだけじゃなくて、うんうん、どういう風に体を大切にしてあげたら、
は
い、
ね、
こんなにしんどくならないんだよとか、
う
ん
う
ん、
整え方みたいなところですよね。
だから、まあ、ピラティスで自分がピラティス歴はもう、うん、インストラクター歴はもう 5,6 年とかなるんですけど、はい、それで培ってきたものを、
うん、
鍼灸でもお伝えしたいし、鍼灸、はい、で感じてるのをピラティスでもお伝えしたいし、
うんうん、いいですね、つながっていく
感じ、つながっていく感じで、あんまり途切れささずに、はい、
うんうん、
みんながピラティスできる状態とかになってほしい、
はい、わいいなそしてそしてそんな、ね、熱い思いを持った新明さんがこう、ね、あの主催してるハリとヒトがやるイベントがあるんですよね、
はい、あ、そうですね、
はい、
10月27日日曜日に、
はい、
千葉県の関東鍼灸専門学校というところで、はい、針と人主催で、針と人マーケットカッコ仮というのを、はい、
放送の頃にはね多分カッコ仮が取れてると思うんですけどもね、はい、10月27日の日曜日、
はい、
9時から5時ぐらいで、
そうですね、
はい、当日券もありということですので、はい、ウェブでもチェックをしていただいて、 でもこの針と人の記事読んでほしいな、みんなに、
はい、ぜひぜひ、
ね、
イベントでは針と人のインタビュー出てくださった先生方が生で喋ってくださるので、は
い、いいですね、まず読んで予行演習して、千葉に関西からは旅行がてら行っていただけたらななんて思います。
ぜひぜひ、
はい、ということで続きはぜひリアルに会ってお話を聞いていただきたいなと思います。本日はウェブメディア針と人編集長鍼灸師の清水里子さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。清水さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、何か新しいことを始めるっていうのはその時のちょっとしたきっかけとか感情とかでポンとできると思うんですけども、それを継続して自分のものにしたりとか人を巻き込んでいくっていうのは強い思いとか信念があってこそなのかなと今日お話を聞いていて思いました。針と人にね、知らないと気づいた、それは知りたいの始まりっていうふうに書いてあるんですけども、私も今までなんとなく受けた、元気になったっていう感じだったんですけども、もう一歩踏み込んで知って、なんで私がこんなに針で元気になれるのか、もうちょっとね扉を覗いてみたいななんていうふうに思いました。千葉まで行くのちょっと遠いんで、ぜひ関西でもなんかね、こう針と人主催の針と人をつなぐ、うん、そんなイベントをしていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして今日つないでくださった山本くんをスタジオに来ててうなずいてるので、ぜひ一緒に盛り上げていただければななんて思います。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。There's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe.